遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その1、寂しがり屋の方が実は遠距離恋愛を乗り越えやすい。遠距離恋愛を乗り越えた人の特徴を見ていると不思議な特徴に気づきます。寂しがり屋の成功事例が意外に多いという点です。普通に考えると寂しがり屋にとって遠距離恋愛は致命的です。ただでさえ寂しさに弱い人が遠距離恋愛で恋人に会えなくなれば成功率もゼロに近くなるはず。ところが実際は寂しがり屋であるにもかかわらず遠距離恋愛を乗り越えた事例も数多く存在しています。なぜでしょうか。自分は寂しがり屋という自覚がプラスに作用したおかげなのです。自分は寂しがり屋という自覚があると油断してはいけないと思うため対策も入念にする傾向があります。前もってルールを決めたり連絡を定期的にしたり連休には会いに行ったりなどです。きちんと対策ができていれば遠距離恋愛は怖くありません。自分は失敗しやすいから気をつけようと注意している人は遠距離恋愛でも勉強しません。そのため寂しがり屋でも遠距離恋愛の成功事例が多いのです。むしろ危ないのは一人でも平気、自分は大丈夫と油断している人です。油断している人に限って連絡を忘れがちになったり浮気の誘惑に惑わされたりします。遠距離恋愛に油断は禁物です。適度な緊張感を持っている方が遠距離恋愛を乗り越えやすくなります。寂しがり屋でも諦めないことです。寂しがり屋でも遠距離恋愛を乗り越えることは十分可能なのです。寂しがり屋でも遠距離恋愛を諦めない。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その2、遠距離恋愛は神様が2人に与えた試練。遠距離恋愛は神様が2人に与えた試練と考えてみてください。神様が天の上からあなたたち2人の様子を見つめています。2人の愛は本物なのだろうか、上辺の恋愛ではないだろうか、よし確かめてみよう。そう思った神様は2人に難しい試練を与えました。それが遠距離恋愛です。避けられない事情を与え、しばらく2人を物理的に引き離して様子を見ることにしたのです。本当に愛し合っているなら距離が離れていても関係ないはずです。現代社会は通信手段の発達した時代です。電話、メール、SNS を使えば一瞬で連絡できます。交通機関も発達しています。交通機関をうまく利用すればほとんどの地域に行けます。たとえ地球の裏側でも行けるようになりました。2人の愛が本物なら物理的に離れていても遠距離恋愛を乗り越えられるはずです。お互いの気持ちが冷めないように心がけることができるはずです。神様はぜひ乗り越えてほしいと期待します。遠距離恋愛は神様が2人に与えた試練です。神様に試されていると考えながら自分たちの遠距離恋愛を見つめ直してください。ぜひ神様の期待に応えようではありませんか。乗り越えられれば神様から何か大きなご褒美があるに違いありません。遠距離恋愛は神様が2人に与えた試練と考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その3、遠距離は悪条件ではなく好条件。遠距離恋愛は苦労の連続です。不安や寂しさとも戦わなければいけません。誘惑を振り切る勇気が必要。会いに行くのにはお金も手間暇もかかります。苦労ばかりでため息が出るでしょう。自分たちは会うだけで苦労している一方、簡単にデートしている他のカップルを見ると悔しくなるかもしれません。しかし遠距離恋愛の考え方を変えてください。遠距離は悪条件ではなく好条件です。全ての悪条件は見方を変えれば好条件になります。苦労して会うから会えた時の感動も大きくなり愛も深まります。離れたおかげで相手の隠れた魅力に気づけることもあります。会いに行くためには無駄遣いを避けてお金を貯めますが、そのおかげで節約が上手になるでしょう。遠距離は障害ではなくきっかけと考えてみてください。2人を引き離そうとする障害ではなく2人の愛を深めるきっかけと考えます。わざわざ苦労して会いに行くからこれほど愛している、これほど愛されているという実感が強くなります。その結果強い愛がますます育まれていくのです。遠距離は障害でもありますが2人の結束を強化するきっかけにもなります。苦労を乗り越えた分だけお互いの愛が一段と深まります。2人の愛を本物にするきっかけにしようではありませんか。遠距離の苦労は2人で楽しみながら乗り越えていきましょう。遠距離恋愛を乗り越えた後は普通のカップルより太くて強い関係になっているはずです。遠距離を2人を引き離そうとする障害ではなく2人の愛を深めるきっかけと考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その4、遠距離恋愛も立派な恋愛の一つ。遠距離恋愛をする上でまず知っていただきたいことがあります。遠距離恋愛も立派な恋愛の一つであるということです。世の中には遠距離恋愛はもはや恋愛ではないという否定的な考えを持つ人もいるようです。形だけの恋愛なんていらない、会えないなら恋人としての意味がない、恋人に会えないなんてもはや恋愛ではない、遠距離恋愛になれば恋人関係は形だけになると思う人もいるかもしれません。しかし恋愛で大切なのは心です。恋人関係の条件とは相思相愛であることです。どんなに物理的な距離が離れようと相思相愛が満たされているなら立派な恋愛が成立しています。確かに物理的距離があると会いにくくなりますが、会えないわけではありません。会いにくいというだけでその気になれば会いに行けます。世の中には遠距離恋愛を経験したからさらに愛情を深めたカップルもいます。長い遠距離恋愛を経験した後結婚したカップルもたくさんいます。遠距離恋愛を経験したからこそさらに愛を深められたという意見もたくさんあります。本当に愛し合っているカップルなら物理的な距離があるくらいでは揺るぎません。物理的な距離があるくらいで揺るがない関係を作るチャンスとも言えます。遠距離恋愛も立派な恋愛であると考え諦めず前向きに挑みましょう。遠距離恋愛も立派な恋愛として考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その後、新しい活動拠点ができたと考えればいい。恋人が遠くで暮らすことになって遠距離恋愛が始まればこう考えてみてください。新しい活動拠点ができたと、恋人が住んでいる地域には今後何度も遊びに行くことになるでしょう。新しい場所には初めて見るお店、商業施設、観光スポットなどがあります。恋人が住んでいる地域周辺を散策してデートを楽しむことになるでしょう。自然の多い地域なら緑を楽しめます。時には恋人の家に泊まることもあるのではないでしょうか。するといつの間にか恋人が住んでいる地域に詳しくなっているはずです。恋人が住んでいる場所を新しい活動拠点と考えてみましょう。自分にとって第二の街ができたようなものです。親しみが湧いてきて会いに行きやすくなるでしょう。もし自分が遠距離恋愛で引っ越す側だとしても同じように新しい活動拠点ができたという考え方ができます。新しい場所で新しい暮らしが始まることを楽しみにしましょう。自分のところまで恋人に来てもらうときは新しい活動拠点のつもりで遊びにおいでという誘い方ができます。相手にとって親近感が湧き会いに行きやすくなるでしょう。いずれ遠距離恋愛が終わった後は二人にとって思い出の街にもなっているはずです。新しい活動拠点ができたと考えてみる。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その6、遠距離恋愛でも十分幸せ。相思相愛に変わりはないから。遠距離恋愛だから不幸と思うのはとんだ誤解です。確かに恋人と遠く離れているためなかなか会えずもどかしいでしょう。恋人に触れることができず寂しく感じる日々になるでしょう。会いに行くにも一苦労。遠距離恋愛を続けるには我慢も努力も必要です。しかし遠距離恋愛でも十分幸せを考えることです。どれだけ物理的に離れているような相思相愛が実現できているからです。相思相愛なら十分幸せです。愛している人がいてその人もあなたを愛している状態です。お互いに従い愛し合っているのは素晴らしいことではありませんか。世の中には相思相愛になりたくてもうまくいかず片思いのまま苦しんでいる人が大勢います。しかも片思いを諦めず何年も粘り続けている人もいます。遠距離恋愛が大変などと言っていると相思相愛を実現できていない人に贅沢わがままと怒られるでしょう。すでに相思相愛が達成されている今の幸せに気づくことです。距離が離れていますが会えないわけではありません。デートもキスも春も会いに行った時にできます。遠距離恋愛は物理的距離を超越した素晴らしい恋愛です。恋人がいることに感謝してしっかり幸せを感じましょう。遠距離恋愛でも相思相愛でいられることに幸せを感じる。 遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その7。スキンシップがなくても不可解し合うことは十分可能。スキンシップがないと不可解し合うことができない。そう思っているなら誤解です。確かにスキンシップがあった方が愛し合いやすくなるのは事実です。スキンシップは愛を伝えるための直接の手段。直接会って手を繋いだりキスやハグをしたりすれば肌の感触を通して直接愛を伝えられます。肌のぬくもりを感じると心まで温かくなりほっと安心できるでしょう。しかしスキンシップは愛を深めるために有効であっても絶対必要なものではありません。スキンシップがなくても不可解し合うことは十分可能です。愛を深めるために大切なのは物理的な距離より心理的な距離です。人間には言葉という素晴らしいコミュニケーションツールがあります。恋した気持ちを言葉でしっかり表現できるならスキンシップがなくても不可解し合うことは可能です。心と心は物理的な距離に関係なく繋がれます。むしろ遠距離恋愛の方が普通の恋愛より愛を深めやすい条件が揃っています。物理的な距離が離れるとスキンシップができないため心理的な距離を重視するしかない状況になります。いつもより本気で相手のことを考え、いつもより真剣に愛情表現の心がける状態になるでしょう。その結果、普通の恋愛より遠距離恋愛の方が愛を深めやすいのです。遠距離恋愛の大きな可能性に気づいてください。遠く離れている状況はデメリットである一方、メリットでもあります。したがって遠距離恋愛でも不可解し合うことが可能です。場合によっては普通の恋愛より不可解し合うことも十分可能なのです。遠距離恋愛でも普通の恋愛より不可解し合えることに気づく。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その8。遠距離恋愛は何の味か。遠距離恋愛は何の味でしょうか。もちろん実際に味があるわけではありませんが、難しく考えず味に例えてみませんか。様々な意見があると思いますが、最も近い味といえばやはりあの果物の味が思い浮かびます。ズバリ早熟から完熟に向かうみかん味です。早熟のみかんはまだ淡い色をしています。口に入れると酸っぱい刺激で涙目になり、とても美味しく味わえる状態ではありません。ところが時間が経つにつれてだんだんみかんの色が濃くなり熟していきます。味も最初は酸っぱいだけでしたが、だんだん甘みが増していきます。最終的にはちょうど良い甘みになる。この時が食べ頃です。この状態は遠距離恋愛とそっくりです。遠距離恋愛を始めた当初は不安と寂しさが襲い、大きなストレスを感じるでしょう。恋人のことを考えてはため息をつき、胸が締め付けられ、涙を流す時間も多くなるはず。ところが時間が経つにつれて遠距離恋愛に慣れてくると不安定だった感情も落ち着いていきます。気持ちの切り替えのコツをつかみ、一人の時間を上手に楽しめるようになります。時々会いに行ってお互いの愛を確認し合います。恋人と遠く離れているからこそ今まで気づかなかった魅力にも気づけるでしょう。遠距離恋愛を通して心理的な距離が近づきます。完熟のみかんに変わるかのように本物の恋人関係として熟していくのです。遠距離恋愛は最初は早熟のみかん味ですが、しばらく続けていれば最終的に完熟のみかん味になるのです。遠距離恋愛は早熟から完熟に向かうみかん味として例えてみる。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その9。遠距離恋愛に映画のようなタイトルをつけるコツ。遠距離恋愛という言葉には少しネガティブな印象があります。困難を感じさせる言葉なのであまりいい響きではありません。そこで遠距離恋愛を別の言葉に言い換えてみましょう。方法はとても簡単です。遠距離恋愛を別の言葉に言い換えるとき、映画のようなかっこいいタイトルをつけるコツがあります。まず恋人のところまでの距離を確認してください。例えば恋人がいるところまで 1200km の距離があるとします。この数字を利用して次のようなタイトルをつけます。1200km の恋です。するとどうでしょう。急に立派な響きに変わったではありませんか。遠距離恋愛を 1200km の恋と言い換えてみてください。1200km の恋という言葉になると意外でかっこよく聞こえるでしょう。恋人までの距離が遠ければ遠いほどスケールの大きな恋を感じさせます。さて大切なのはここからです。自分はその映画の主人公として考えてみましょう。映画のストーリーの展開はあなた次第です。映画ですから最初は辛いことがあって当然です。悲しんだり泣いたりすることも映画のワンシーンです。素晴らしい映画のワンシーンを作ろうではありませんか。映画には困難を乗り越えるシーンが定番です。困難があっても努力で乗り越えようとするシーンをたくさん作りましょう。寂しくても弱音を吐かず前向きに連絡を取り合う。忙しくても何とか時間を作り恋人に会いに行く。喧嘩をしてもきちんと向き合って仲直りをする。まさに今見応えのある映画の条件が揃っているところです。やってくる困難をきちんと乗り越えていけば最後はハッピーエンドで締めくくれます。遠距離恋愛を〇〇キロメートルの恋と言い換えてみる。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その10。寂しくなりにくくする3つのキーワード。明るい、暖かい、ふわふわ。寂しくなった時回復しやすくなるキーワードがあります。明るい、暖かい、ふわふわです。この3つをキーワードにすると寂しさを紛らわせる解決策を立てやすくなります。例えば明るいシャワー室で暖かいシャワーを浴び、ふわふわしたタオルで体を拭きます。明るい、暖かい、ふわふわの3つが揃っているので寂しくなってもすぐ回復できるでしょう。この3つの条件は同時に揃える必要はなく1つだけでも効果があります。明るい、暖かい、ふわふわを取り入れたアイデアは他にもたくさんあります。スタンドライトを追加して部屋をもっと明るくする。壁紙の色をもう少し明るい壁紙に張り替える。暗い色の家具は明るい色の家具に取り替える。中高色のライトは温色のライトに取り替える。空調を温めに設定する。冷え性なら普段から暖かい服装を心がける。ふわふわしたタオルやソファーを使う。涙が出た時は温かいお湯で顔を洗う。中には予算がかかることもありますが、できることから始めてみましょう。精神力を鍛えるのも大切ですが、寂しさを感じにくい環境を整える方が簡単です。生活の中に明るい、暖かい、ふわふわを取り入れれば寂しさを感じにくい環境になります。明るい、暖かい、ふわふわを生活に取り入れる。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その11。辛いのは自分だけではない。恋人も辛い思いをしている。遠距離恋愛で辛くなった時、こう考えてみてください。辛いのは自分だけではない。恋人も同じと。不安や寂しさでたまらない時、自分だけ苦しんでいると思うと嫌になるでしょう。真っ暗な部屋に一人で閉じ込められているような気がします。このままでいいのだろうか。胸が締め付けられる。諦めた方がいいのだろうか。そんな不安でいっぱいのはずです。しかし恋人も同じ気持ちであることを思い出してください。あなたが不安や寂しさを感じているなら恋人も不安や寂しさを感じているはずです。あなたが我慢しているときは恋人も我慢しているはずです。あなたが会いたいと思っているなら恋人も会いたいと思っているでしょう。辛いのは自分だけではない。恋人も頑張っているのだから自分も頑張ろう。恋人も同じ気持ちであると分かれば孤独感が和らぎストレスも軽くなるのではないでしょうか。そしてパワーや勇気も湧いてくるはずです。恋愛とは恋人との二人三脚です。二人が同じ方向を向き同じように努力しなければうまく前進できません。ゆっくりでもいいのできちんと前に進むことです。一緒に頑張って遠距離恋愛という大きな山を乗り越えましょう。辛いのは自分だけでなく恋人も同じと考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その12。普通の恋愛ならすでに破局をしていたかもしれない。こう考えてみてください。普通の恋愛ならすでに破局をしていたかもしれないと。遠距離恋愛は一般的にネガティブなイメージを持たれがちです。物理的に距離が離れるため会うのが大変になります。会うためには時間もお金もかかり容易ではありません。普通の恋愛ならもっと親密になれたはずと思うでしょう。しかしそれはわかりません。普通の恋愛ならいつでも会える環境のためかえってお互いがよく見えていなかったかもしれません。大きな困難もないからこそ2人が本気になって協力する機会もなかった可能性があります。いつも近くにいるのでよく喧嘩をしていたかもしれません。普通の恋愛ならすでに破局をしていたかもしれないのです。遠距離恋愛には大変な点もありますが素晴らしい点もたくさんあります。 遠距離恋愛をピンチではなくチャンスに変えれば様々な恩恵が享受できます。遠くに離れるからこそ今まで気づかなかった恋人の長所に気づきやすくなります。物理的な距離があるからこそ2人が本気になって協力する機会になり恋人関係が強化されます。壊れやすい恋愛だからこそお互いが気遣い喧嘩が少ない場合もあるはずです。こうした点に気づけば遠距離恋愛のおかげで今も関係が続いているという考え方もできるはずです。世の中には遠距離恋愛を乗り越えて結婚したカップルがいます。そのカップルの中にはもし普通の恋愛なら破局をしていたカップルもいるはずです。遠距離恋愛のおかげで今も関係が続いている、仲良くなる機会になったと考えましょう。そう考えた方が少なくとも前向きです。夢と希望を持って遠距離恋愛を続けられるのです。遠距離恋愛ができているおかげで今も関係が続いていると考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その13、夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯。不安や寂しさを強く感じやすい時間帯があります。夜です。これまで不安や寂しさを感じた時間帯を振り返ってみてください。もちろん日中に不安や寂しさを感じることもあるでしょうが、それほど多くはないはずです。感じたとしても軽い程度のはずです。圧倒的に多い時間帯は夜のはずです。夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯です。外は暗くなり静かな雰囲気になります。疲れも溜まっているため意識がぼんやりしがちです。真っ暗な空間に囲まれていると自分が孤独になった感覚が強くなります。夜は思考状態がネガティブに陥りやすいため不安や寂しさも増幅されやすくなるのです。夜で最も気をつけたいのは勢いで別れを切り出してしまうことです。夜の力で増幅された不安と寂しさに耐えきれず自制心を失ったまま勢いで別れを切り出すのはよくありません。翌日になればあんなことを言うべきではなかったと後悔するでしょう。夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯であることを前もってしっかり理解しておくことです。夜とはそういうものだと構えておけば、いざ夜に情緒が不安定になっても冷静に対処しやすくなるはずです。早寝早起きが一番。早寝早起きは肉体面の健康だけでなく精神面の健康にも有効です。夜は早めに寝れば不安や寂しさを感じる時間も短くなります。夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯であることを理解してしっかり構えておく。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その14、遠いと思うとますます遠く感じる。近いと思えばだんだん近く感じる。遠距離の恋人までどのくらい距離があるでしょうか。 500km くらいでしょうか。 1000km くらいでしょうか。中には何千 km も離れたカップルもいるかもしれません。確かに距離で考えると大きな数字に圧倒され遠く感じるかもしれません。しかし遠いと思っているのがよくありません。人間の感覚とは不思議なものです。遠いと思うとますます遠く感じます。遠いと自分に暗示をかけることになるためますます遠く感じるようになるのです。あえて近いと考えてみましょう。実際は近くないかもしれませんが、考え方をひねって近いと考えられるようにします。例えば交通機関を使えば会いに行けます。飛行機を使えば遠い距離でもあっという間に移動できます。夜行バスを使えば寝ている間に到着するでしょう。遠距離ではあるが会いに行こうと思えば会いに行ける距離ですね。通信機器の力を借りればもはや距離は関係ありません。電話さえあれば一瞬で恋人につながり話ができます。メールを使えば手軽にメッセージのやり取りができます。テレビ電話があれば目の前にいるのと同じ感覚で会話ができます。そう考えると遠距離であっても近いという考え方ができるのではないでしょうか。遠距離であっても近いと考えてみましょう。感じ方は考え方によっていかようにも変わります。遠いと思うとますます遠く感じます。近いと思えばだんだん近く感じるようになります。遠距離恋愛であっても近いと考えてみる。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その15、寂しくなる自分を責めない。むしろ恋人として正常な反応。遠距離恋愛で恋人に会えない日々が続けば寂しくなる場面も増えるでしょう。そんな時寂しくなる自分を責めることがあるかもしれません。寂しくなってはいけない。すぐ弱気になる自分が情けない。もっと気持ちを強くしないといけない。情緒不安定になったり涙がこぼれたりすると情けなくなり自分に厳しい言葉を浴びせがちです。では寂しくならない方がいいかというとそれはおかしい。恋人となかなか会えない状況にもかかわらず全く平気なのは不自然でしょう。本気で恋人を愛していないのかもしれません。本当は恋人がいない方がいいのかもしれません。寂しくならない状況の方がむしろおかしいのです。寂しくなる自分を責めないことです。むしろ恋人として正常な反応なのです。愛する人と離れ離れになりなかなか会えない状態ですから寂しいと感じて当然。情緒不安定になっていい。寂しく感じることもあっていい。時には寂しさに耐えきれず涙を流すこともあっていい。どれも恋人として正常な反応であることに安心してください。弱いから出る涙ではなく愛しているから出る涙。涙を流すほど恋人を本気で愛している証拠です。寂しくなる自分を責めず正常な反応であることに安心する。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その16、遠距離恋愛でたくさん泣くのはどちらか勝負。遠距離恋愛でたくさん泣くのはどちらか。そんな勝負を恋人としてみましょう。たくさん泣いた方が負けではありません。たくさん泣いた方が勝ちです。どちらがたくさん泣けるか競い合ってみるのです。恋人のことが本当に好きなら遠距離恋愛中に何度も泣くことになるでしょう。寂しくて泣くのは相手を本気で愛している証拠です。遠距離恋愛で相手が泣くと心配になる一方少し嬉しい気持ちもあるでしょう。自分に会えなくて泣いてくれると自分に対する思いの強さが間接的にわかります。泣くのは体に悪いのではないかと思うかもしれませんが逆です。泣かないで我慢ばかりしている方が体に悪い。泣くのはストレス発散に役立ちます。感動的な映画を見て大泣きした後気持ちがすっきりした経験を思い出してください。一回泣くのは一回寝るのと同じくらい癒しの効果があると言われています。しっかり泣いた後は気持ちもすっきりするでしょう。泣いて目の周りが赤くなれば温かいお湯で顔を洗えばすぐ元に戻ります。遠距離恋愛でたくさん泣くのはどちらか勝負する。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その17、会えない時間が増えたのではない。支え合えるチャンスが増えたのだ。会えない時間が増えたと考えるのはよくありません。会えないというのは否定です。否定ばかりに集中していると不安や寂しさが増長され疲れやすくなります。そこで次のように考え直してください。会えない時間が増えたのではなく支え合えるチャンスが増えたと。会えない時間が増えた状況は味方を変えれば支え合えるチャンスが増えた状況でもあります。もちろん近距離恋愛でも支え合う機会はありますが遠距離恋愛の支え合いはひときわ独特です。お互いにお金と知恵を出し合いながら遠距離恋愛の成功を目指します。遠く離れたところから電話やメールで連絡を取り合います。たまには時間とお金をかけて遠距離の恋人のところへ会いに行きます。会えない時間が増えた分だけ支え合えるチャンスも増えます。本当に好きなら距離は関係ありません。遠距離という状況を生かせばお互いの信頼関係をもっと深められます。支え合える機会が多いからこそ近距離恋愛ではできない信頼関係を深められます。会えない時間が増えたと考えるのではなく支え合えるチャンスが増えたと考え直しましょう。会えない時間があってもネガティブな印象が和らぎ遠距離恋愛の未来が明るくなります。会えない時間が増えたではなく支え合えるチャンスが増えたと考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その18、会えないと考えるからますます寂しくなる。今週も会えない。来週も会えない。会えない日々が続くな。会えないことばかり考えていませんか。会えないとは否定でありネガティブな言葉です。会えないことばかり考えていれば遠距離恋愛がうまくいっていない感覚が強くなるでしょう。体がだるくなり気持ちも落ち込んで当然です。会えないと考えるからますます寂しくなるのです。できるだけ会えないという一言を思い浮かべないことです。言葉に出して言わなくても頭で考えているだけでもよくありません。会えないことを考えるくらいなら会えることを考えましょう。 あと3週間待てば会える。今度会う時までにダイエットを頑張ろう。次に会った時はこんなデートをしよう。万円貯まれば一緒に旅行ができる。会えることを前提にして考えた方が元気は出てきます。会えないことを考えるくらいなら会えることを考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その19。我慢は無駄にならない。我慢した分だけ感動に変わるから。遠距離恋愛中、会えない寂しさを何度我慢するでしょうか。断るごとに恋人を思い出しては会えない寂しさが締め付けられため息をつくでしょう。遠距離恋愛中は数え切れないほど我慢を経験するはずです。しかし我慢することが悪いこととは限りません。会えなくて寂しさを我慢しますが、実は無駄になりません。我慢した分だけ再会した時大きな感動に変わるからです。やっと会えたね。本当に嬉しい。この日を心の底から待ち望んでいた。我慢した分だけ再会した時は感動的になるでしょう。そして忘れられないような印象深い思い出にもなるでしょう。我慢の意味と価値に気づけばあながち我慢も悪くないとわかるはずです。我慢は無駄になりません。むしろ大切な行為です。大きな商品を買うためにお金を少しずつ貯金箱に貯めているようなものです。あなたは今再会で大きな感動を楽しむために我慢を少しずつ心に貯めているところです。意味と価値のある行為として今日も我慢しましょう。我慢をした量に応じて感動的な再会が楽しめます。再会で大きな感動を楽しむために我慢を少しずつ心に貯めていると考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その20。遠距離恋愛で離れていても一緒に大自然を鑑賞できる。遠く離れた2つの地点からでも一緒に楽しめる景色があります。月です。もし月が綺麗に見える夜なら恋人に電話して月の話題を持ち出してみましょう。今夜は月が綺麗に見えると。部屋の窓を開けて夜空を見上げれば美しい月が見えるでしょう。大きな時差があること離れていなければお互いに月を見ることができるはずです。月は美しい大自然の一つ。月は真っ暗で静かな闇の中、文句も言わず一生懸命輝いています。真っ暗の中で輝くからこそ、ひときわ美しい輝きです。三日月でも半月でも満月でも独特の風情と美しさがあります。夜空に浮かぶ月を恋人と見れば距離は離れていても同じ大自然を一緒に鑑賞できます。同じ時間に同じものを一緒に見ることで遠く離れていても気持ちや感動を共有できるでしょう。月を通して気持ちがつながれます。遠距離恋愛で離れていても一緒に大自然を鑑賞できるのです。夜空に浮かぶ月を恋人と見て大自然を鑑賞する。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その21。うまくいくかなと考えない。うまくいかせると考える。うまくいくかなと考えるのはよくありません。うまくいくかなと考えている状態は弱気です。偶然や運に任せるような考えでは遠距離恋愛を成功させることはできません。遠距離恋愛を成功させるためには強い意志と行動力が必要です。普通の恋愛より物理的な距離が離れているため、せめて気持ちだけでも強くしておくことが必要です。遠距離恋愛の成功を疑うような考えでは明るい未来を手に入れるのは難しいでしょう。うまくいくかなと考えるのではありません。うまくいかせると考えましょう。うまくいかないことがあってもうまくいかせるくらいの意気込みです。遠距離恋愛ではうまくいかないことがあるのは当たり前。うまくいかないことを歓迎するくらいの意気込みでちょうどいい。大切なのはその困難をどう乗り越えるかです。遠距離恋愛の成功は偶然でもなければ運試しでもありません。あなたと恋人次第で決まる人為的なものです。運がなければ運を作ればいい。時間がなければ時間を作ればいい。お金がなければ節約すればいい。体力がなければ鍛えればいい。きちんと二人で達成に向けた努力を続けていれば遠距離恋愛は必ず乗り越えられます。弱気の自分を奮い立たせ強気になりましょう。うまくいかせると考えているからこそ遠距離恋愛がうまくいくのです。遠距離恋愛はうまくいくかなではなくうまくいかせると考える。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その22。愛を欲しがるだけではうまくいかない。愛を伝えようとするとうまくいく。恋人となかなか会えない状況になると寂しく感じて愛に触れたい欲求が出てくるでしょう。もっと愛してほしいと思ったり、きちんと愛情表現をしてほしいと願ったりなどです。確かに恋人に会えなければ愛への欲求が強くなるのも自然です。ただし欲しがるのはいいのですが欲しがるだけになるのはいけません。愛が欲しがるだけになると遠距離恋愛は破局に向かうでしょう。受け身の状態になるからです。受け身で愛を欲しがるだけではなぜ連絡をくれないのという説教が増えます。本当に愛しているのという疑いの言葉も増えるでしょう。それは恋人を追い詰めることになります。愛を欲しがるだけのわがままな人になってしまい恋人も対応に困るはずです。愛が欲しがるだけでは遠距離恋愛に限らずどんな恋愛もうまくいきません。ではどうすればいいか。もっと愛を伝えようとすればいいのです。欲しがる気持ちはしばらく忘れ愛を伝えたい気持ちに集中しましょう。愛を伝えようと考えながら電話やメールをするとふさわしい言葉や態度が自然と出てきます。手紙や贈り物など形がなければ愛を表現できないと思うのは誤解です。言葉、気遣い、思いやりなど形はなくても愛は伝えられます。むしろ恋愛では形のないものの方が重要です。言うて向けようと問わずきちんと愛を表現して伝え続けていれば必ず恋人に伝わります。恋人もその愛に応えて良好な恋人関係が維持できます。愛を欲しがるだけでなくもっと愛を伝えようとする。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その23。繋がりたい時はいつでも繋がれる。私たちは遠距離恋愛を大げさに考えているところがあります。相手は遠い場所にいると思うから遠距離恋愛が記録体験であるように思います。しかし改めて考えてみてください。遠距離恋愛になっても実際は簡単に相手と繋がれます。電話、メール、SNS があるからです。相手が県内でも海外でも距離は関係ありません。たとえ相手が地球の裏側にいたとしても大丈夫です。どれだけ物理的な距離があっても電話、メール、SNS を使えば一瞬で繋がれます。繋がりたい時はいつでも繋がれる現実に気づくことです。遠いようで実は近い。遠距離恋愛が大変という不満を漏らしていると電話もメールも SNS もなかった時代の人に怒られます。今は高度に発達した通信機器という見方があります。しかも無料でできるテレビ電話すらあります。素晴らしい科学技術の進歩に感謝することです。遠距離恋愛を大げさに受け止めないことです。遠いようで実は近いことに気づき、もっと前向きに考えようではありませんか。繋がりたいときはいつでも繋がれるのです。電話、メール、SNS さえあれば距離に関係なく一瞬で繋がれることに気づく。遠距離恋愛で寂しいときの30の言葉。その24。遠距離恋愛の成功率に関わらず乗り越えたカップルにとって成功率は 100%。 遠距離恋愛の成功率は状況によって変わります。学生の遠距離恋愛と社会人の遠距離恋愛では成功率が変わるでしょう。3ヶ月の遠距離恋愛と3年の遠距離恋愛では成功率が変わるでしょう。時差のない遠距離恋愛と時差のある遠距離恋愛でもやはり成功率は変わるはずです。はたまたデータを集計した会社によっても結果は変わります。成功率を聞くと確率で決まるように聞こえるかもしれません。ここに誤解があります。遠距離恋愛の成功はサイコロを振って決めることではありません。偶然でもなければ運試しでもありません。カップル次第で決まる人為的なものです。世の中の成功率を知ったところで意味がありません。緩い条件でも挫折したカップルもいます。厳しい条件でも乗り越えたカップルがいます。遠距離恋愛を2回経験して2回とも乗り越えたカップルもいます。結局のところカップル次第です。世の中に出回る遠距離恋愛の成功率に惑わされないことです。世の中の成功率がどうであろうと乗り越えたカップルにとって成功率は 100% です。うまくいくカップルは条件が厳しくてもやはりうまくいくのです。世の中の成功率を気にしないことです。他のカップルと比較したところで仕方ありません。自分たちの遠距離恋愛に集中してうまくいくことを信じましょう。世の中に出回る遠距離恋愛の成功率に惑わされない。 遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その20を。時間がなければ作ればいいだけ。自分のことで忙しくなると恋人のことが後回しになりがちです。恋人と連絡する時間が全くない。それは本当でしょうか。もちろん忙しいのは事実でしょうが、全く時間がないと断言するのは少し大げさです。仕事も大切でしょうが、恋人も大切です。恋人がいて安心できるからこそ仕事に専念できるとも言えます。忙しくて恋人を後回しにしていると大切なものを失います。実際のところ本気になれば時間がなくても作れるはずです。宝くじの一等に当選して今日が交換の最終日なら必死で時間を作るはずです。親が突然入院して危篤の状態になれば時間がなくても時間を作るでしょう。恋人と連絡する時間がないと言いますが本気になっていないだけです。時間があれば連絡する、暇になったら連絡するという程度で考えているのではないでしょうか。時間は自然とできるものではなく意図的に作るものです。時間は積極的に作る努力が必要です。今一度恋人と連絡する時間を意図的に作ってください。時間がなくても本気になれば作れるはずです。本気になれば今からでも恋人に連絡できるはずです。恋人に連絡する時間がなくても本気になって時間を作る。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その26。とことん会えない寂しさを経験した人は会えた時の素晴らしさを分かっている。恋人と会える素晴らしさ。これは本を読んで分かることではありません。人の話を聞いて分かることでもありません。実際に経験しなければ分からないことです。知ると分かるは似ていますが違います。会える素晴らしさは本を読んだり人の話を聞いたりして知ることはできます。しかし知るだけでは不十分です。知識として知っているだけでは理解はできても感動がありません。知識だけでは理解が浅いため心が震えることはないのです。会えた時の素晴らしさを理解するにはやはり実際に経験する必要があります。自分の身をもって経験した時知るから分かるになります。遠距離恋愛中はとことん会えない寂しさを経験しましょう。寂しくて大泣きしてもいい。恋人に会えなくて寂しい経験をたくさん味わっておくことです。とことん会えない寂しさを経験すれば会えた時の素晴らしさが分かるようになります。会えた時の素晴らしさを分かっているからこそ恋人と会った時心から本物の喜びが湧き上がるのです。あなたは今本や話だけでは学べない貴重な経験をしている最中です。経験者でなければ分からないことを学んでいる人生の特別な課題授業と思えばいいでしょう。今のうちにとことん会えない寂しさを経験しておきましょう。その分だけ会えた時の素晴らしさが分かるようになります。今のうちにとことん会えない寂しさを経験しておく。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その27。寂しさは耐えるのではなく避ける。恋人に会えない寂しさは耐えるものだと考えがちです。もちろんまず耐えるのが基本であるのは間違いありません。会えなくて寂しい時、時間を気にせず恋人に電話しても迷惑になるでしょう。会いに行きたくても相手の都合もあるのでスケジュール調整が必要です。遠距離恋愛では寂しさに耐える場面が数多くあります。むしろ寂しさに耐える場面の連続です。しかし耐えるのもいいですが、もっと単純な対処法があります。寂しさは耐えるのではなく避ければいいのです。例えば寂しさを感じる時間帯は夜が多い傾向があります。夜の暗い雰囲気が人の心にネガティブな影響を与え、寂しさを増長しやすくなります。特に夜更けになればなるほど寂しさも強くなる傾向があります。この傾向が分かれば対策も簡単です。夜は早めの就寝を心がければいいだけです。寂しさを感じる前に寝てしまえばそもそも耐える必要がなくなります。これは他のことにも言えます。寂しさを感じやすい音楽があるならそういう音楽を聴かないようにします。寂しさを感じやすい場所があるならそういう場所に行かないようにします。どんな場面で寂しさを感じやすいか自分の生活を振り返ってみてください。避けられる寂しさは意地を張って立ち向かうより潔く避けておくことです。寂しさを避ければ精神力が弱くても遠距離恋愛を乗り越えやすくなります。遠距離恋愛中は寂しくなるのを避けるため早め早起きを心がける。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その28。一生懸命頑張った遠距離恋愛は後から自信につながる。確実に言えることが一つあります。どんな遠距離恋愛でも必ず後から思い出になることです。遠距離恋愛中は寂しさを我慢しながら恋人関係を保つことに必死で思い出を作っている意識はほとんどないでしょう。しかし遠距離恋愛が成功してもそうでなくても後から思い出になるのは間違いありません。遠距離恋愛という経験がすでに珍しくて貴重だからです。恋人と会える日は記念日と呼んでいいほど素晴らしい一日になるでしょう。ただ普通に会うだけでも我慢の耐えた分だけ嬉しさと喜びを感じるはずです。会える回数は少ない分一回ごとが心に残る思い出になります。一方会っていない時間も思い出になるでしょう。寂しくて涙を流した時間、電話やメールを送ったり手紙を書いたりした時間、環境設定に苦労しながらテレビ電話をした時間、会えない時間もすべて後から思い出になるでしょう。遠距離恋愛は普通の恋愛より会える回数は少ない。だからこそ一つ一つの出来事が印象的で記憶に深く刻まれます。中には思い出すのも辛い出来事もあるかもしれませんが一時的です。その時は苦しくても後になれば貴重な人生経験だったと思うでしょう。今のうちにたくさん遠距離恋愛を楽しんでおきましょう。ベストを尽くした経験に後悔はありません。遠距離恋愛が終わってしばらくすればあの時の自分はこんなに頑張っていたと誇りを持てるはずです。一生懸命頑張った遠距離恋愛は後から自信につながるのです。将来の自信につなげるために今の遠距離恋愛に全力を尽くす。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その29。遠距離恋愛を終える頃あなたは人から向けている。遠距離恋愛は様々な成長ができる機会です。遠距離恋愛の終わり方が成功であれ失敗であれ貴重な体験ができる機会には間違いありません。遠距離恋愛を終える頃あなたはいつの間にか大きく成長しているはずです。無料のビデオ通信を利用することで電子機器の使い方に詳しくなるでしょう。会えない寂しさを我慢することで精神力が鍛えられるでしょう。恋人と物理的に離れることで一人時間の過ごし方が上手になっているでしょう。恋人に会いに行く機会を通して一人で遠くまで行動する度胸と行動力も身につくでしょう。お金のやりくりを駆使することで節約が上手になっているでしょう。そして本物の愛なら物理的な距離は関係ないことを身に染みて実感するでしょう。遠距離恋愛は普通の恋愛と少し違います。だからこそ普通の恋愛ではできない貴重な経験もたくさんできます。遠距離恋愛をする前と後ではあなたは別人になっているはずです。遠距離恋愛が終わった時あなたはどう成長しているでしょうか。少なくとも何かが成長しているのは間違いありません。遠距離恋愛が終わった時の自分を想像しながら期待しましょう。遠距離恋愛を終える頃あなたは人から向けています。遠距離恋愛が終わった後の成長した自分に期待する。遠距離恋愛で寂しい時の30の言葉。その30。本当に寂しくて我慢の限界に達した時の対処。本当に寂しくて我慢の限界に達した時どうすればいいか。そんな時は無理を承知でどうしても今すぐ会いたいと恋人にお願いしてみる方法があります。もちろんこうしたお願いは非常識であり普通は控えるべきです。どうしても今すぐ会いたいと急に言われても相手にも都合があります。無理と言われ断られる可能性は十分あるでしょう。しかし寂しさの我慢の限界に達した状態を放っておくと不調はますます悪化します。情緒不安定、食欲不振、不眠症などになると日常生活に支障が出るでしょう。あまり知られていませんが最悪の場合鬱になる可能性もあります。鬱の原因といえば仕事や職場のストレスが一般的ですが実は恋愛のストレスも多数報告されています。一旦鬱になると完治に時間がかかるため日常生活だけでなく人生にも支障が出る可能性が出てきます。そうなるくらいならやはり一線を越える前に対処が必要です。寂しくてもう限界と感じた時は最終手段として今すぐ会いに行くという選択肢もありでしょう。普段から危ない兆候があるならあらかじめ恋人に伝えておくといいでしょう。我慢の限界に達した時は急にわがままを言い出すかもしれない。前もって恋人に事情を話しておけば急なお願いでも寛大に受け入れてくれるかもしれません。あくまで限界に達した時の最終手段として選択肢に入れておくといいでしょう。 我慢の限界に達したときは無理を承知でどうしても今すぐ会いたいとお願いしてみる。遠距離恋愛で寂しいときの30の言葉。まとめ。その1。寂しがり屋でも遠距離恋愛は諦めない。その2。遠距離恋愛は神様が2人に与えた試練と考える。その3。遠距離を2人を引き離そうとする障害ではなく2人の愛を深めるきっかけと考える。その4。遠距離恋愛も立派な恋愛として考える。その5。新しい活動拠点ができたと考えてみる。その6。遠距離恋愛でも相思相愛でいられることに幸せを感じる。その7。遠距離恋愛でも普通の恋愛より戦いし合えることに気づく。その8。遠距離恋愛は早熟から完熟に向かうみかん味として例えてみる。その9。遠距離恋愛を丸々キロメートルの恋と言い換えてみる。その10。明るい、暖かい、ふわふわを生活に取り入れる。その11。辛いのは自分だけでなく恋人も同じと考える。その12。遠距離恋愛ができているおかげで今も関係が続いていると考える。その13。夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯であることを理解してしっかり構えておく。その14。遠距離恋愛であっても近いと考えてみる。その15。寂しくなる自分を責めず正常な反応であることに安心する。その16。遠距離恋愛でたくさん泣くのはどちらか勝負する。その17。会えない時間が増えたではなく支え合えるチャンスが増えたと考える。その18。会えないことを考えるくらいなら会えることを考える。その19。再会で大きな感動を楽しむために我慢を少しずつ心に溜めていると考える。その20。夜空に浮かぶ月を恋人と見て大自然を鑑賞する。その21。遠距離恋愛はうまくいくかなではなくうまくいかせると考える。その22。愛を欲しがるだけでなくもっと愛を伝えようとする。その23。電話、メール、SNS さえあれば距離に関係なく一瞬で繋がれることに気づく。その24。世の中に出回る遠距離恋愛の成功率に惑わされない。その25。恋人に連絡する時間がなくても本気になって時間を作る。その26。今のうちにとことん会えない寂しさを経験しておく。その27。遠距離恋愛中は寂しくなるのを避けるため早め早起きを心がける。その28。将来の自信につなげるために今の遠距離恋愛に全力を尽くす。その29。遠距離恋愛が終わった後の成長した自分に期待する。その30。我慢の限界に達した時は無理を承知でどうしても今すぐ会いたいとお願いしてみる。